シネマクエストレディオ
マイシネマヒストリー。最初のコーナーはマイシネマヒストリー。このコーナーでは毎回多彩なゲストをスタジオにお呼びして映画への思いや大好きな作品などについてお話を伺いします。今夜は先週に引き続き、ソースの香りがする小説と勝手に紹介させていただきましょうか。幻のお好み焼きソースを私今日も持ってきておりますが、その小説家でいらっしゃいます松宮ひろしさんにご登場いただきます。どんなお話になるのでしょうか。松宮さん、今夜もよろしくお願いします。
はい、こんばんは、よろしくお願いします。
はい、先週は小説から映画化になる、そんな話でジョン・グリシャムさんのペリカン文書、こちらも小説も素晴らしかったけど映画は映画でまた違う視点があって非常に面白いなんてお話をお伺いしましたが、今夜はどんなお話にしましょうか。
今日もやっぱり原作から映画っていう話でまあ行きたいなと思うんですけど、
はい、
エルモア・レナードという小説家、アメリカですね、
はい、
アメリカではもう大先生で、
うん、
日本ではそこまで知られてないのはちょっと残念なんですけど、
はい、
彼の原作となる、映画を今日は2つ、1つはゲットショーティー、監督がバリー・ソネンフィールドで1995年、でもう1つアウト・オブ・サイト1998年で、これはスティーブン・ソーダバーグが監督 で、
はい、
で特にこうエルモア・レナードが原作の映画に関わりた映画人とか俳優がもう列を成してるというかですね、もう作りたい出たい人だらけなんですよ、
はい、
でゲットショーティーは主演がジョン・トラボルタで、ダニー・デビートとジン・ハクマンが出てるんですけど、
はい、
ジョン・トラボルタの中で一番いいですね。
一番いいですか。
彼のハマり役で、彼がマイアミの珍奇な金貸しなんですけど、
珍奇な金貸し、
もう映画が好きすぎて、
はい、
でたまたまロサンゼルスで金を払わない映画のプロデューサーから、
うん、
金を取ってこいというラスベガスのカジノの人から依頼を受けてですね、
はい、
取りに行くんですけど、取りに行ってる現場で脚本が落ちてたりすると、うん、もうその話ハマってしまって、
うん、
彼は結局金貸しから足を洗って最後はもう映画のとこに入るんですけど、
はい、
そこに行くためにですね、やっぱり彼自身ヤクザなんで、
うん、
もう友達とか悪いやつだらけなんですよ
周りがね。
でそこでどうやってこう抜けていってですね、
あ、
うん、最後そのハリウッドのムービービジネス行くかという、
うん、
すごくこうコメディなんですけど、
あ、コメディなんですね。
タッチはなんかやっぱり犯罪小説ですね、悪いものだらけというレナーでは悪いものが作るのがうまいということなんですけど、
はい、
でもう一つのアウトオブサイトは、これはソーダバーグですよね、オーシャンズとかその後いっぱい撮った監督なんですけど、
はい、
でこれは主演がジョージ・クルーニーとジェニファー・ロペスですね。でこれもまたもうすごい俳優と、ジョージ・クルーニーが銀行強盗 でジェニファー・ロペスが連邦保安官、
なんともどちらもセクシーな感じですね
で泥棒と、まあ、警官が恋に落ちるという、
あら、
もうすごいロマンチックなこうラブストーリーなんですよね。
うん、
でこれも悪者だらけ、
こっちも悪者だらけ
で、まあまあ言うとルパン三世的に犯罪者だけど頭がすごくいいんですよ。ちょっとしたきっかけで人生踏み外してるけど、
うん、
頭すごくよくて、そういう方面にはものすごく頭が回るという、
うん、
まあ、知的犯罪者ですよね、
はい、
でそれだけど、まあ、結局はうまくいかないんですよ、悪いやつは。
その犯罪自体がうまくいかないってことですか。
いや、犯罪者だから人生がうまくいかないんですけど、
うんうんうん、
まあこのジェニファー・ロペスの女性連邦保安官はそういう男だからこそ惚れてしまうっていうところがあってこのラブシーンというかセリフがもうロマンチックですごくかっこよくてですね、
はい、
僕はもう世界一のラブストーリーかなと。
悪者ばっかり出てくる世界一のラブストーリー、
そういう極限の状態にある感情っていうんですか、
うーん、
美しいし、でこの2つはもう映画もすごくいいです、
はい、
で原作のレナード自身もこの2つの映画はすごくよくできてると、
うん、いいですね。これでも例えば、先週もですね、ワーナー担当の大前さんにお話聞いてたんですけど、原作を見てから、はい、映画を見るとか映画を見てから原作を見るとかってあると思うんですが、この2つの作品はどちらが最初でも楽しめそうですか。
僕のおすすめはまず本を読みましょうかね、はい、これは。
あ、なるほど。
でそれがこの映像の世界の才能でどういうふうにこう変わってるかっていうのを見ると、
うん、
これはあの原作から話が全然変わるってことはなくて、はい、同じストーリーを映像は映像の人が再現してるというところで、そこに演技と小粋なセリフが詰まってると、
小粋なセリフ
いうことですね。
ぜひともその悪者だらけの世界一のラブストーリーアウトオブサイト、確かにあのルパンの映画でもね、あのヒロインがルパンに心を奪われるようなところもありますけれども、またそれがセクシーな、ね、俳優さんで織りなすというところもぜひ楽しみにしたいなと思いますね。
あのタランティーノがね、
はい、
もうエルモア・レナード好きすぎるんですよ。
あ、そうなんですか。
で彼もそのラムパンチっていうレナードの原作をジャッキー・ブラウンという映画にしたんですけど、
はい、
そのラムパンチの本のちょっと後書きのとこに、そのタランティーノが初めてレナードに電話をしたシーンっていうのが書いてあって、
はい、
でなんていうんですか、彼はレナードにこう言ったと、意気があるわけじゃないけど、僕はあなたの小説を映画にするためにこの世に生まれてきた男だと思っていますっていうふうに言ったんですって。
へ
でレナードは、ああ私も全く同感だね、君のレザボアドックスを見てからはと言ったと。
おお、たまらないでしょうねもうたまらないでしょうね。
まあ、だからそのぐらいのね、あのノリなんですよこの人たち。
うーん、
だからもうぜひみんなにこう見てもらいたいし、
はい、
あのこういうノリが好きだったらハマりますよ。
あ、本当に絶対にっていう、でもその、エルモア・レナードさん の、 その書かれた作品、うん、まあ、この番組は映画の番組なんですけどもね、まあ、原作となる小説、
はい、
これはその映画化される前の原作での面白さとか、はい、その松宮さんが思う魅力とかっていうのはどのあたりにあるんですか。
やっぱりあのキャラクターと会話ですよね、
うんうん、
で特に言えばその犯罪者の、まあ、チーム組むわけですよ、
はい、
頭がいいやつと。で犯罪チームだからもうとんでもなくバカなやつもおるわけですよ頭全部筋肉みたいなやつでそのクソ頭のいいやつと頭筋肉のやつとは会話を成立させるんですけど、うん、
はい、
それがもう見事にはまってるんですか。だから質問したやつを普通に答えてたら普通の会話でしょ、
はい、
でそんな変あの答えはしないわけですよ、
うんうん、
頭筋肉のやつは
頭筋肉
でそれのその時間空間をこう会話がこうどんどんどんどん飛びながら、
うん、
まあなんていうんですかね、野田秀樹の演劇空間みたいな感じでもあり、
うん、
それをまあ言ったらみんな泥棒の相談してるわけですよ
そうですよね。
ただイメージだけであの飛んでいくちょっとそういう感じじゃなくて、
うん、
もうマジにどうやって金を奪うかみたいなところをあの全然立場とその頭の レベルの違う人間が会話してる、
はい、
まあぜひ楽しんでほしいですね。
あ、だからそれぐらいキャラクターが生き生きしているので、その演じる人はぜひその世界で演じたいと思いますし、
そうですね、
作品を撮る人、うん、脚本家もこれをぜひ映像化するのに一役担いたいと。
そうですね、
もう生き生きとその人物が見えるのかもしれないですね、う
ん、だからトラボルタもジョージ・クルーニーもすごいハマってますよこれ。
うーん、
ぜひ見てほしいですね。
きっともう小説を読んでる時からどこかからもう自分がそこに入り込んでいたんでしょう ね、
そうですね、
うん、でも今そのお話をお伺いしていると、松宮さんの作品もそのエルモア・レナードさんの作品に近いというか、そのキャラクターを先に描いて喋り出して小説をこう組み立てていくみたいなお話が先週ありましたが、
はい、
なんかその私がその実際小説を読んだ時に背の高さとか、なんかこんな声なんだろうと勝手にもう自然とイメージして小説を読み進めていたので、うん、なんか通じるところがあるなとか思ったんですけど。
そうですね、やっぱりあの僕の一番好きな作家だし、僕もそういうことを書きたいと思っているので、う
ん、はい、
やっぱり会話の中でキャラを出すっていう風なことを楽しみながらやってるので、あの、ま、漫才のね、
はい、
しゃべくり漫才なんかをテキストで書き起こすと、
はい、
もうまさしく名人芸なんですよ。
しゃべくり漫才をテキストで書き起こす、
ああいうのをすごいちょっと勉強したりして、
うーん、
でその上にもう一つ僕の好きなあの藤沢周平さんの、あの日本っていいなと、日本人っていいなと、はい、ああいう人情話やつを、
うん、
今回はちょっとあの元町永田にかぶせたという感じで、いい
か。そうですね、はい、そのだからその出てくる人物のこう温度感みたいなところは、その人情とかっていう部分で厚みと温かさがこの活字の中からじわっとソースが香るようにじわっと広がっているのかもしれないですね。
だからやっぱり人間がやっぱりあの炙り出てくるっていうんですか、
うん、
人間が好きなので、やっぱあくまで人物を中心にそういう風に書いて、
はい、
最後はもう悪いやつでも人生は 生きててよかったなっていうふうにしたいなと思ってますね。
ぜひそんな小説をたくさん生み出してほしいんですけど、はい、もしよろしければなんですけどもね、せっかくあのラジオを聞いてる皆さんに今後こんな作品を書いてみたいとか、そんなイメージとかってありますか？
今いくつかも書いていてですね、
はい、
今一つあのすごくおすすめなのはスマイルジャパンが今度オリンピック出ますので、
はい、
で彼女たちのそういうアスリートの人生をもう変えたんですよ。
あ、そうなんですね、
はい、それをぜひっていうのと、
はい、
でもう一個はちょっと神戸シリーズというところで、うん、神戸ジャズと元町高架下商店街の
またベタベタ
あの立ち退き問題に絡む人たちの話を
おお、いわゆる元校ですね、
はい、それはあのトラボルタ的金貸しを主人公にしようかなと思ってるんですね。
うわ、どうやって足洗っていくんやろうそれじゃあもう一つ欲張ってですけど、はい、個人的にはそんな松宮さんの作品が映画になることを切に願うのですが、うん、そういう話がもしあったとしたら、はい、もう松宮さんはどうぞという感じなんですか？
そうですね、ぜひあの楽しませてほしいですね、
はい、
できたらセリフはいくつか自分で書きたいですね。
あ、いいですね、はい、ぜひそれをここって私に教えてください、はい、けいちゃんここグッとくるよみたいな感じで、は
い、ちょい役で出てください。
いや恐れ多いですけども向こうはロケがしやすい街でもありますので、はい、ぜひ実現するのを楽しみにしたいと思います、
はい、
リスナーの皆さんもぜひですね松宮さんの小説を読んで、うわー面白い、なんて生き生きしてるんだと、その熱い思いのままエルモア・レナードの小説の扉を開けていただけたら、また映画の世界が広がるのではないでしょうか。マイシネマヒストリー、今夜は先週に引き続き小説家の松宮博さんに様々な話を伺いしました。松宮さん本当にありがとうございました。
はい、どうもありがとうございました。
シネマクエストはあなたの映画に関するいつどこでを簡単解決、よく行くお気に入りの映画館を登録すればさらにスピーディーに、全国の最新上映スケジュールを調べるならシネマ .co.jp シネマクエスト、スマートフォンからもシネマクエスト。
シネマクエストラジオ、
先読みシネマ情報。先読みシネマ情報、このコーナーでは近日公開および現在公開中の作品をシネマ業界の方をお迎えして、作品の見どころや楽しみ方、上映情報などをお聞きします。今夜はオフィスリブラの菅野拓也さんをお迎えしまして、菅野さんこんばんは。
こんばんは、よろしくお願いします。よろしくお願いします。
さてさて、今日はどんな作品を紹介してくれるんでしょうか？
はい、今回はですね韓国映画になります、
はい、
お嬢さんという作品をご紹介させていただこうと思います。
お、お嬢さん。
そうなんです、
うん、
なんかタイトルがね結構簡単なタイトルなので全くこう予想のつかない作品なんですが、はい、
うん、
あの監督がパクチャヌク監督という結構有名な方で、オールドボーイとかっていう作品を撮られた方なんですが、はい、何年前かな、ハリウッドに進出したりをしていて、うん、で韓国映画としては7年ぶりになる作品なんですね、
はい、
で原作はイギリスの小説茨の城という小説を元にしているんですが、うん、あの原作ではね19世紀のロンドンを舞台にしているんですが、これを日本統治時代の朝鮮半島に舞台を移して
ぐっと場所を変えて、
そうなんです、ゴロッと変えて、
うん、
で感動サスペンスに仕立て上げているんです。
いや、なかなかドキッとするようなチラシに成人指定で全世界異例の大ヒットと書かれていますが、これはちょっとかなり過激な感じなんですか？
そうなんです、うん、あの成人してなんて言うんでしょう、男女ではなくて今回女性同士の感動シーンというのがね、うん、結構強烈に描かれている んです。
うん、強烈に女性同士の感動シーンが今あのスタッフが何人かぐっと力が入りましたけれども、
うん、そうなんです。であの物語としては、はい、その日本統治時代の朝鮮半島であの詐欺グループに育てられたっていうこう悪い少女っていうんですか、スッキという少女がいるんですが、うん、
はい、
ここのところにね藤原伯爵という名乗る詐欺師が現れるんです。
で藤原伯爵、
うん、その藤原伯爵が言うには、はい、その日本文化を大好きな、韓国人の富豪光月 という人がいるんですが、うん、そこの家から財産を奪う計画を持ちかけるんですね、
はい、
でその計画に乗ったスッキーがその光月の家にメイドとして入り込むんですが、うん、そのメイドとしてお仕えするのがそこのお嬢さんヒデコ、
うん、
なんです。でそのヒデコに、スッキーは美しくって孤独なヒデコに惹かれて、
はい、
でヒデコもスッキーに惹かれていって2人愛し合っていくんですが、その詐欺の行方はというような、
あ、そりゃそうですよね、うん、詐欺師に送り込まれたわけなので、そうそうそう、ある意味スパイみたいなもんですよね。そうなんです。
でその藤原伯爵と名乗る詐欺師とメイドがこう一緒になって、うん、でお嬢さんと光月という大富豪の家からお金をこう盗もうというか詐欺をしようとするんですけれども、
はい、
そのお嬢さんとメイドさんがこう恋仲になってしまったり、
それは誰も想定しなかったわけですもんね。
そうで話がちょっとこんがらがっていくんですね。で、
はい、
この映画すごいところが、うん、なんていうんですか、3部構成っていうんですか、第1部、はい、第2部第3部っていうのがありまして、
この1本の映画の中でですか、うん、1本の
映画の中に、
はい、
で第1部がその今言ったメイドスッキというメイドの視点で物語が進められていくんですね、
うん、
でそのね一部の最後にちょっとどんでん返しっていうんですか、
はい、
あの淡々とお話がこうサスペンスなんですけど淡々と進んでいくんですけど、
うん、
いきなりねドーンって話がひっくり返るんですよ。で映画見てて僕もえって声出してしまって、今何って言ったところで第2部って始まるんですよ。え、第2部って言ったら今度ね、はい、お嬢さん秀子お嬢さんの視点で同じ話が繰り広げられていくんですけど、同じ事柄なんですけど、うん、騙そうとするメイドさんの視点だった第一部から翻って、
はい、
騙されるお嬢さん側からの同じ物語が進んでいくんです。
スッキーがやってくるところとかを見てる側の方ですもんね。
そうで、え、実はあのお話の裏側でこんなことがあったのって進んでいったところでこの第三部、
はあ、
でこれが全てが明らかになっていくという作りになってるんですね。韓国映画なんでちょっと2時間20分ぐらいってこう長い作品なんですけど、一部ずつがだいたい40分ぐらい、
はい、
なんでこう短編を3本見てるような感覚になるんで全然長さを感じなくって、一部の衝撃を2部で説明、
はい、
というか実はその裏側はっていうのがなって、で第3部でさらにこう2点3点物語がしていくんです、
うん、
これすごいですよ。
その一部の最後のはっって神野さんが声出すぐらいの衝撃で第2部って出るところが、そう
油断してた僕。
うわー、でも一番気になってる驚いてることが、うん、その紐解かれていく第2部はドキドキするけど快感でもありそうですね。
そうなんです。いや実はそうだったんだよね。これね第1部のゴロンっていうのを言えないんで、第2部第3部が全然言えないっていうこのもどかしいのがあるんですけど、
うん、
いや第一部の衝撃見てほしいですね。
どうしてもねこの、まあ、成人してと書かれていたり、
うんうんうんうん、
ちょっとこう過激なとか書かれているとセクシーな映画なんだなというところ一辺倒で考えてしまいますが、
うん、
その三部構成っていうのすごい面白いですね。そ
うだからねこう一応成人してとかってこう売り文句にはしてるんですけど、うん、僕見てほしいのはねこういう作品の物語のね第一部第二部第三部っていうこうストーリー仕立て、
うん、
このサスペンス仕立てのところを見ていただきたい。もちろんそのね感動シーンなんかもあったりして、
うん、
その女性2人がこう愛し合う、
はい、
ラブシーンなんかもあったりしてるんですけれども、うん、すごい綺麗なんですよね
女性同士
も
ね。
そうこれも見ては欲しいなと思うんですけど、
でもそんな過激なシーンを撮るのもその演じるというかその世界に身を投じるのもなかなか大変でしょうね。
ね、なんかそうそのメイドさんやってる方が1500人のオーディションから受かった方、
はい、
なんでほぼ映画演技初体験の方、
うん、
にもかかわらずそういった感動シーンがあるっていうのでちょっと監督気を使って、
はい、
この感動シーン女性2人の感動シーンの時にはねなんか男性スタッフ全員お休みさせたらしくって
そうなんですか。
そうでラブシーンの撮影中に入っていたのは、うん、こう女性のマイクをこう持っている女性の方のみ、
うん、
じゃあカメラどうすんだって言ったらリモコンカメラで撮っていたらしいんですよ。
へえ。
なんかそこまでこうなんていう気を使ってというか女性にこうストレスを与えないような撮影の仕方、
はい、
パクチャヌクっていう監督ねしていたそうなんです。
なんかそうですね、 実際に変な話になるかなその誰か大切な人と肌を合わせる時とかにギャラリーがいることはまずないですし、
う
ん
う
ん、
そう、
その中でその初々しい、まあ、映画に出演した経験のない若手の女優さんと、うん、それから素晴らしい女優さんが、はい、その感動的なシーンというか、まあ、愛のシーンですよね。そうですね、そうなったらね、
うん、
それがもうかなりかなりかなりということですよね。
さっきのね、一部二部っていう話したんですけど、女性同士の絆っていうんですか、その女性同士の恋愛っていうのが一つのキーになっているので、うん、ここでまた物語が動き始めるっていうところもね、見どころなんです、うん、ただの感動シーンラブシーンではなくって、実はその裏にはその話が大きく動く鍵も隠されているので、
うん、
なんかね、感動シーンの方にばっかりこう気を取られていると物語があーってこう追いつけなくなっちゃったりする、
うん、
そこも気をつけてみてほしいなと思いますね。
全体的にね、楽しみながら、うん、でもその実際にカゴの中の鳥のようなそのお嬢さんに、うんうん、
はい、
まあ、本当に映画も初めて出るような、うんうん、もう純真なその、スッキがこうやってくるという中で、
はい、
うん、すごく狭い世界の中で確かなものを二人がこう育む感じからどうなるのかな、それが一部で それが二部で三部でどう進むのかな、
すべてが明らかになります。
じゃあこれどうしてもね、あのセクシーなというイメージで言うと、うん、まあ、男性向けなのかなと思いがちな方もいらっしゃると思うんですけど、うんうんうん、これ女性が見るのもおすすめという感じでしょうか。
いや全然、うん、そこのね、感動に引きずられないようにサスペンスの方を注目して見てほしいんです。
うん、
何度も言いますけど、一部のね衝撃を引っ張る二部からの三部、はい、これ全員韓国人の方配役なんですけど、
はい、
あの舞台があの日本が統治していた時代なので、日本語とハングル語で映画が進んでいくんですよ。
あ、そうなんですか。
そうそう、皆さんね、はい、一応詐欺師、日本人の詐欺師っていう役だったりもするんで、
そうですね、お名前がね、
みんなね日本語喋ったりで韓国語喋ったりとかってしているんで、
はい、
その辺も面白いし、サスペンスも面白いし、
うん、
で感動シーン、ラブシーンももちろん見どころですしって、これ見どころいっぱいあるな。
確かに、なんか2回3回見るとまた深くなっていきそうな感じかもしれないですね。
そうですね。
いや、ちょっと面白いですね。あとなんかその女性の美しさの参考にもなるかもしれないですし、ぜひ皆さんも足を運んでいただきたいと思います。このなんとも魅力的なお嬢さんですけれども、上映情報はどのようになっているでしょうか。
はい、こちら3月の3日金曜日から全国ロードショーです。東シネマズ西宮 OS、 OS、大阪ステーションシティシネマ、ほか全国公開となります。
ぜひとも皆さん一部の割に、あ、声を出して、あ、私も声が出たと楽しんでいただきたいと思いますよ。先読みシネマ情報、本日はオフィスリブラの菅野拓也さんにお嬢さんご紹介いただきました。菅野さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
シネマクエストでは映画ニュースやハリウッドのセレブ情報をお届けしています。注目作の試写会やグッズが当たるプレゼントも充実。お気に入りの作品や俳優監督の最新情報を手に入れるなら、シネマ .co.jp シネマクエスト、スマートフォンからもシネマクエスト。
シネマクエストレイディオ。